ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは特定非営利活動法人ピースフォーユー就労継続支援 B 型事業所ゆいの、代表、まあ、法人の代表でもあるんですが大村俊夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、福祉に詳しい方はどこなんだろうってこのエリアの方は思ってらっしゃるかもしれませんが西尾市に事業所があるんですね。
はい、そうです。
はい、まあ、瀬戸までありがとうございました。
いや
でも瀬戸は来たことが、
そうですね、ちょこちょこ一時期来させていただいてたので、ここら辺にもよく来てましたし、
はい、瀬戸で事業所っていうこともちょっと思ったり、
一時期考えて昨年の時ちょっと一度探させてはいただきましたけど、まあ、ご縁があって西尾の方でっていう風な形になりました。
はい、じゃあ今日は西尾からお越しいただきましたが、はい、じゃあ昨年探してたってことはもうこの事業所は出来たて。
そうですね、まだまだ、昨年の11月にできたばかりで、
じゃあ、NPO 法人として運営している事業所はこれ今は、
B 型事業所一つになります。
はい、じゃあもう本当に出来たての、特定非営利活動法人なので、まあ、NPO 法人、ピースフォーユーという名前、母体ですね。これはピースというと平和という文字がね、浮かびますが、このスペルはちょっと
違って、それぞれ、僕らがそのピースフォーユーという名前を付けさせていただいたのは、ピースっていうのが、まあ、パズルの一つ一つのかけらというふうな形で、皆さんの得て増えてを集めながらいろんなことをみんなでそのフォーユー利他の精神を持ってやっていきたいというところでこの名前を付けさせていただきました。
はい、そして、事業所の名前がゆい、
はい、
まあ、ひらがなでゆいとリーフレットに書いてあるんですが、ゆいの由来と書いてあるんですが、本当は結ぶ
ですね。はい、
はい、これはどんな思いを込めて、
こちらの方は、ですね、初め本当は漢字でやろうと思ったんですけどちょっと読みにくいというところもあって、障害のある方とかでも読みやすいようにひらがなにさせていただいたんですけど、やっぱりこちらの方もみんなでいろいろ協力しながら、一つのことをどんどん成し遂げていこうという思いで、こういう名前を付けさせていただきました。
B 型の事業所なので、賃金は発生しますが、決まった固定のね、
そうですね、
はい、お金ではないんですが、ちゃんと皆さんがここでお仕事をしております、西尾市長田町なので市役所に本当に
そうですね、市役所から徒歩3分から5分ぐらいです
ごい近いですね、
すごい近いところでやらせていただいてたので、
じゃあこれ最初じゃあ、先に設立したのがこの NPO だと思うんですが、どんな目的を持ってこの法人自体ができたのはいつ頃なんですか？
法人自体の申請がもうちょうどこれで1年経ちまして、去年の3月に申請を出して、6月に法人というふうな形にさせていただいてます。
これはじゃあ福祉事業所をやりたいなってことで？
そうですね、もちろん福祉もそうなんですけど、僕らとしてはやっぱり今耕作放棄地とかが余ってますので、そういうところの再生を、障害のある方と一緒に園芸療法とかを取り入れながらやっていきたいという思いで立ち上げさせていただきました。
耕作というと、畑、
そうですね、そうですね、今あんまり使われてない畑がすごく日本の中で増えてて、やっぱりもったいないというところもありますので、そういうところで、ね、無農薬とかの野菜を作って利用者さんに、障害のある方たちに配ったりとかさせていただいてます。
じゃあまず法人として、事業所は一つですが、取り組んでいることっていうのがいくつかあるんですよね。
そうですね、もちろんB 型事業所が主になりますが、他にはやっぱりその畑耕作放棄地の再生とか、あとは親子とかの自然体験教室とか、そういうことを今取り組ませていただいてます。
じゃあもう本当に、今ノーガールという言葉もちょっと流行りましたけど、ね、自然と触れ合う
そうですね。
じゃあこの親子 が、まあ、自然と触れ合うっていうのはまた障害とはちょっと
切り離しては考えているんですけど、ただそこでやっぱり畑とかを使って自然体験をやらせていただいているので、まあ、そういうところの整備というところで障害のある方たちにやっていただいているというところですね。
はい、じゃあ、事業所も畑の仕事っていうのをやってるんですか。
そうですね、
有意の皆さん。
そうですね、うちの事業所はB 型事業所なんですけど、まあ、利用者さんのそれぞれの個性とか自主性に合わせて、必ず朝に一応声はかけるんですけど、行きたい人だけが畑に行く、行かない人は中での作業をするっていうふうに自分たちで決めてもらってやっています。
はい、畑は結構広いんですか。
そうですね、畑は結構人里離れた山の中に借りることができたので。
あ、じゃあ長田町からちょっと離れて。
そうですね、はい、
じゃあ行く人でみんなで畑に行って、
お昼まで作業をするという形をとって、はい、であと午後からもまだそれでもまだ外でいろいろ作業したいっていう子に対しては、うん、まあ、近くにもまたちっちゃな畑を借りているので、そちらの方を一緒に畑担当の者と一緒に行ってますね。
事業所の近くにも畑が。そうですね。どんなものを作ってるんですか。
もう本当に多品種ですね、まあ、本当になんかこれを売るっていう風な形ではないので、それぞれ季節に合った野菜を作ったり、今年からは田んぼもちょっと始めさせていただきました。
じゃあ今売ってるんではなくて。
そうですね、
どうしてるんですか、畑で取れた。
今はまだやり始めて半年ぐらいでようやくできてきたので、まあ、ちょっとしたバザーに出させていただいたり、もともとは自分たちで、まあね、自産自消、自給自足はちょっと難しいけど自産自消っていう風で、自分たちの食べるものは安全な野菜は自分たちで取ろうというところでやってますので、でそれの副産物というか余ったら利用者さんに持ってってもらうという風で形ですね。
じゃあ、まあ、そのうちに慣れてきていいものができたら、はいはい、まあ、それを例えば売ったり。
そうですね、まあ、バザーとかそういうところで売ろうかなとは思ってますけど。
でも結構みんな体を動かすこと好きというか、
はいはい、
体力持て余してる。
そうですね、うちの
人多いですよね。
そうですね、うちの事業所はやっぱり年齢が若い子が多いので、その子たちはやっぱり外の作業がすごいしたいみたいで、もう毎日自分から進んで田んぼとか畑に行きたいって言ってくれるので、まあ、そういう意味ではすごく見ていて嬉しいですね。
で、まあ、中にはもちろんね、動くの苦手っていうね、部屋の中がいいっていう人もいますので。
そうですね、
じゃあそんな方たちはどんな作業をしてるんですか。
そういう方たちは一応事業所として提供しているのは、まあ、サオリオリとか、
はい、
まあ、あとは、ろうそくキャンドルとかの、ね、もう一度もらったやつをもう一度自分の合わせたものを作るっていう風な形をしてますけど、はい、他にも自分がなんか編み物みたいなものをしたいってたらそれをやれるようにスタッフも勉強一緒にして一緒に学びながらいろんな作業を作りてますね。
じゃあもう割と自由な感じで。
そうですね、他の施設とかさんとかも見学をさせていただく中だとうちちょっと自由すぎるみたいなところもありますけど、
でも中にはこう内職でこう期限に追われちゃうとかっていうものもあるんですか。
うちは基本的に今のところはちょっとその期限に追われる仕事をやると利用者さんたちがちょっとパニックっちゃったりとかしたりとかするったりとか、スタッフに負荷がかかってしまうので、今は自主制作とかをしてそれをバザーで売るっていうのを定期的にやるっていうところを今やってますね。
いいですね。はい、なんかそうキャンドルっていいですよね。
はい、
まあ、いらないのをもらってきて。
そうですね、冠婚葬祭の事業所事業主さんからいただけるようにお話ができたので、まあ、そこからもらったものを今うちの利用者がすごくいい感じに作ってくれてるので、もう本当職人芸みたいなものを作ってくれてて、それをバザーとかで売ってますね。
なんか私ね、県外のどっかのすごい事業所でろうそく作ってるところがたこ焼き器にろうを入れてそのなんか丸い感じの作ってるところとか見ました。
はあ、
面白いですよね。
面白いですね、革新的ですねそれ
ね。でもそう思うといろんな形のキャンドルとかね、
はい、
いろんなグラデーションじゃないけどできそうですね。
ですね、まあ、本当にバリエーションはどんだけでもあるし、どういうふうな形でも作れるので、
サオリも、ね、人気です
ね。そうですね、はい、
じゃあ今、利用者さんは何人ぐらい？
今利用者は、4月の時点で一応10名というふうな形で、はい、一応定員が20名なので、うん、まだまだ他の利用者さんでも利用される方がいても全然大丈夫なふうにはなっています、はい、
じゃあぜひ皆さんね、はい、お近くの方は、
はい
はい、通えるという方はね、
はい、
ぜひ、障害区分というか障害種 は
特にこちらの方は精神の方も身体の方も知的も、あと一応難病の方、まあ、なかなか難病の方は難しくはなっています、一応区分をどこかっていうのは決めずに一応やらせていただいてます、う
ん、まあ、じゃあ、まあ、身体の車椅子の方でも割と来やすい感じの、
はい、そうですね、たまたま、まあ借りた物件のことになっちゃうんですけど、たまたま、まあ、ほぼバリアフリートイレ以外はまあ基本的には車椅子で動けるような状況なので、今現在車椅子の方が1名、
うん、
であと右半身麻痺の方、身体の方も来られてたりとか、もうちょうど精神知的身体の方それぞれ、うん、等分に分かれているような珍しい事業所だと思いますので、
そうなんですね。で9時から3時でお昼休憩が1時間ということです、はい、じゃ まあ大村さんは、まあ、代表という立場なんですけど、はい、皆さんと一緒に作業をされたりっていうこともあるんですか？
まあ、もちろん外の仕事ももちろんありますけど、中にいるときはやっぱり利用者さんとよく雑談をしながら、ちょっとスタッフに怒られながらちょっと邪魔に
代表だけで怒られちゃって、
邪魔になるみたいで僕はだいたい利用者さんと一緒に、まあ、雑談したりとか一緒に作業をしたりとかしながらやってますね。
職員の方、まあ、スタッフの方は何人ぐらい？
今これで4月になりまして、僕を抜いて、嫁になりますね。
じゃあ、まあ、大村さん入れれば5人、
5名ですね、はい、
すごいですね。10人で5人だから。
そうですね、そういう意味ではもうちょっとまた利用者さんの人たちがね、だいぶ手厚くはなっているとは思います。
じゃあもう事業所に通う人たちもどちらかというと仲良しで。
そうですね、精神の方とか障害区別関係なく、例えば知的の子の面倒を精神の方が見たりとか、
はい、
知的の子だったら逆に身体 の車椅子の方とか、うん、半身麻痺の方の面倒を見て、うん、なんかその中でうまく相互扶助というかそういうふうな形がなぜかうまくできてますね、
うん、いいですね、
はい、
これやっぱりこう優位を作ったのもそうですけど、さっき里山のことをね、はい、言われておりましたが、その本当のこう核になるところっていうか、これを経営していこうっていうその理念っていうのはやっぱりそこにあるんですかね。
そうですね、僕らとしてはやっぱり、まあ、今はそのもちろん B 型事業所障害者の方ですけど、やっぱりその地域の中で全て完結したいという思いがあって、うん、まあ、障害の人たちがもちろん地域の中に入っていくことはもちろんだし、うん、他のこととかでも、まあ、地域の中でいろんなことを全部回していけれるような仕組み作りを今後はやっていきたいと思っています。
これだからまあ、ゆいもそのピースの一つになりたいけど、ね、障害のある人たちもそのこの社会のピースの一つなんだよという、
ね、というところですね。 うちとしてはやっぱり理念としては、まあ、社会とつながる第一歩としてゆいはやらせてもらってますので、やっぱり一般就労とか地域の中にもっと、ね、地域の方たちに理解してもらいたい部分もありますので。
そうですね、はい、まあ、でも親子のその自然体験とか、はい、やっぱり子どもたちもお米の出来方を知らないとかね、
う
ん、
そうですね、
例えばこれは木になっているものか土の中のものかわからないとか、はいはいはい、結構ある気がするんですけど。
そうなんですよね、うん、僕の自分の甥っ子東京の方に住んでるんですけど、もうこの前畑案内したら、まずその木が何とかとかいうところより、うん、土の感触が、畑の感触にびっくりしちゃって、3歳なんですけど、うん、足の感触が変でそこで固まって動かなくなってしまったりとか、昔僕今30ちょいなんですけど、うん、その頃は当たり前に土に触れてましたけど、うん、今の小さい子、昨日もイベントをやった際に来てくれた子の方は、まあ、ちっちゃい子、まあ、田んぼの中に入った瞬間またちょっと泣き出しちゃって、なんかそういう経験する場所が少ないんじゃないのかなって思うところがあって、やっぱり定期的にそういう子どもたちがもっと自然の中で楽しく遊べて、ね、自然と戯れることができる場所を作っていきたいなと思いながら活動をしてますね。
そうですね、よくね 障害のある子だとうちの子も結構過敏で、うん、もう一個って初めて手を引っ込めて、まあ、慣れてくると大丈夫なんですけど、 でも健常な子でも
そうですね、
知らない感覚とかだと ね、びっくりしちゃいますよね。
そうですね、なんか気軽に自然と遊べる場所っていうのが年々というか、うん、どんどん昔に比べて減ってきてると思うの で、
う
ん、
そうですね、
そういうところを提供することを、まあ、すごい大事にしたいなとは思います、
うん、ついね親の立場だともう泥だらけだと、うん、早く着替えてとかああ汚れる怪我するって思うんですけど、はい、確かにまあそういう経験って大事ですよね。
そうですね、まあ、自立訓練というかね、うん、まあ、本当に自分たちで何が危ないかとかそういうふうな判断するようにもなれますし、うん、そういうところも鍛えれるのかなと思いますね。
でもこれ素敵ですね。またその親子とまた障害のある人たちがまた一緒に、はい、っていうことができると、
そうですね、僕らが目的とするのはいい、ね、あとはちょっとまた別なんですけど、僕が海外にちょっと携わってたこともあって、その海外 の、 そのバックパッカーみたいな人とかも古民家とかで受け入れて、もう外国人日本人健常者障害者って全部ミックスして何かできたら、
ですね、も
うすごい多分 絵を想像するとすごいことになりそうですけど、
その海外というのは途上国だったんですか。
そうですね、そういうところで少し支援の方の手伝いをしていたりとか、ね、海外とか旅するのがもともと好きだったので、そういうところでやっぱ外国人の方たちの受け入れる場所とかも日本のもっといいところを知ってもらいたいという気持ちももちろんありますので、
よくなんか海外に行くと日本の良さが見えてくるって。
そうですね、
やっぱりそうでした。
元の日本の文化自体は素晴らしいと僕は思ってますので、やっぱそういうことを伝えていきたいかなと思いますね。
でそこがまた障害の方にもつながったっていう感じです
ね。そうですね、ヨーロッパの方の方が障害のことだったらもっと全然進んでますので、まあ、そういう人たちを来てどういうふうに対応しているのかとか、やっぱこちらが学ぶべきこともたくさんあると思いますので、
またそんな大村さんが思 う、 こう理念、そこにマッチした人たちが、はい、集まってきたんですね。
そうですね、ありがたいことにいろんな仲間が集まってくれたので、まあ、みんなで今楽しくいろいろやってますけど、
まあ、さっきね邪魔だって怒られたって話をしてたの で、まあ、そのぐらい代表があってみんながいるっていうよりもこう、ね、一緒に
それぞれやっぱり得て不得てがあるんです。もともとの名前のピースフォーユー自体がそれぞれの得てを得意なところを集めながらいろんなことをやっていこうというところなので、まあ、中は僕は邪魔みたいなんですけど
でも確かに一個欠けても完成しないですもんね、
はい、
せっかく作っても一個ピースがどっか行っちゃったっていうと価値が ね、
そうですね、
なくなっちゃいますからね、
はい、
本当に一つ一つが大切で、またみんなで作り上げているんですね、
はい、
はい、ちょっと海外のお話も興味深いので、またね、
はい、
まあ、法人を作ったいきさつなんかもちょっと後半にいろいろ伺いたいと思いますが、
はい、
ね、まだできたてほやほやということで、まあ、法人設立間もなく1年、
ね、そうですね、はい、
ということですので、また、そんな作ったいきさつなんかもね伺いたいと思います、
はい、
まあ、これからたくさんもっといろいろ手広く、ね、やっていきたいというふうに思ってらっしゃるということですので、そんな話もお伺いしたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人ピースフォーユー、就労継続支援 B 型事業所ユイを運営してらっしゃいます代表の大村俊夫さんに西尾市からお越しいただいております。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人ピースフォーユー就労継続支援 B 型事業所ユイの代表の大村俊夫さんです。 さあ、設立したてではあるんですが、はい、まあ、仲間の皆さんとやろうやろうということになったんですよね、はいはい、で大村さんもともと何をされてたんですか。
もともとは一番最初の会社は、まあ、自動車関係のところで人事を7年間やってて、で僕の場合はそこで、まあ、障害者採用障害者の子たちの採用を
人事を
でやってて、それでまあ知ったっていうところで、それを辞めた後にまあ1年半ぐらい、あの障害者の施設で A 型 B 型を一緒にやっているところでちょっと勉強させていただいたっていうような形ですね。
そうなんですね。で海外に行かれたのは、
高校生の時に海外に住んでたので、
お父様の仕事の、そうですね、
父親の仕事の都合で海外、南アフリカというちょっとかなりイメージが湧きにくい場所に住んでましたね。
です、じゃあそこで、まあ、いろんな人を見て、はい、あの文化の違いも感じ、
そうですね、はい、
そして大人になってからもまた海外に、そうですね、
またその後父親があの南アフリカの次にタイに駐在6年間してたので、その間によく行って、まあ、タイを中心にバックパッカー、俗に言うバックパッカーみたいな形でいろんなカンボジアだとかベトナム、インドとか、あの周辺の国を回ったりとかしてましたね。
やっぱり変わりますか、人間観で世界観。
そうですね、やっぱり海外を見ることで、やっぱりあのその場にいるとやっぱり今僕らが住んでる田舎もそうですけど、田舎の人が田舎の良さを分かるというのはなかなかないみたいで、まあ、あの海外回ることで日本ってすごくいい恵まれた環境だなっていうのはやっぱり一番感じるところ、もちろんいいところ悪いところすごく見えますね、やっぱ海外にずっとフラフラしてますと。
でそしてやはりあの自然というキーワードで、で今共同生活をされてるんですよね。
はい、そうですね、僕らの中でやっぱり地域循環とかやっぱそういうことを考えてて、あとやっぱ田舎の方に行くとやっぱ空き家がすごく目立つっていうところで、築60年70年ぐらいの古民家を今僕ら借りて、そこで、スタッフ僕入れて4名、1人は違いますけど4名で共同生活というふうな形をとってますね。
じゃあその4人は仕事も一緒で、
そうですね、
生活も一緒。
そうですね、
不思議な感じがしますけど、
ですね、寝ても覚めても一緒みたいな形ですね、はい、
じゃあそのお家は古民家は広いんですか。
そうですね、一応11部屋下1階2階で11部屋あるの で、ね、それぞれの部屋というか子守部屋はちゃんと自分たちの寝る場所はそれぞれ別であるので、まあいいですけど、やっぱりね、朝起きて一緒、会社行って一緒、家帰ってもまた一緒みたいなことになってますね。
じゃあなんか冷蔵庫開けると名前の入って書いてあるペットボトルが置いてあるとか、
そうですね、まあ、この棚は誰々専用みたいな形でやったりとか、ね、ただご飯の方はあのうちの一人の子が作ってくれたりしているので、みんなの分を、そういうところでだいぶ畑で採れた野菜をそのまま使ったりとか、あとは釣りに行った魚をそのままさばいたり
で、本当自然ですね。
あのお金のかからない生活で、
いいですね、共同生活、ね、
まあ、それぞれ の、ね、あのプライベートというかプライバシーはある程度守れているので、まあ、その中でちょっとちっちゃないざこざがあったりなかったりしながら、まあ、楽しくはやってますね。
いざこざも大事です ね、
本音を語るという意味では、まあ、たまに揉めることもいいのかなとは思ってますけどね。
じゃ あ、 まあその仲間たちは熱いですか、語ったりもするんですか。
まあ、そうですね、いろいろいろんなことについて話したりとか、やっぱり社会を良くしたいという思いでみんな集まってはいるので、やっぱそういうところで言えば話が出ればやっぱそういう話になりますね。
じゃあまあ今やってるのがその耕作放棄地の再生ということで里山をやってる、で障害者事業もやってます、であとあの子どもたちのね、親子との自然体験もやっています。他にじゃあこれからやっていきたいなっていう、
そうですね、今一つ障害者支援というところで言えば、やっぱりうち、B 型というふうな形でちょっと重めというような形だけど、やっぱり見学者だとやっぱり全然まだまだあの A型さんとか移行さん、むしろ一般就労目指してもいいんじゃないかっていう見学者さんが来られたりとか、また逆に B 型だとちょっとまだ厳しいかなっていう方もいらっしゃるので、そういう意味だと、まあ、次の就労のステップを踏むっていうところを、考える上だと、まあ、就労移行という形のものをちょっと、年度内ぐらいに作り上げたいなと、
まあ、就労移行というと2年間の枠でここでちょっと実践を積んで次にステップアップしていくっていう、これはじゃあもう 年度内に
年度内にできれば来年の春先1年ぐらいの計画で一応今動いてますね。
いやでそして今ちょっと重めの人もっていうことなの で、
そういう意味だとまたちょっと先ちょっといつというのは明言できませんけど、やっぱり生活介護とかそういうところもできないできるんじゃないのかなと思ってます、
ということはなんか福祉村のような
ね、っていうところの、まあ、思いというか志だけは、まあ、高く持ちながら日々活動したいなと、あとは、まあ、あとは障害者さんの働ける場所として、まあ、うち畑で野菜やっぱり作ってるので、それが提供できる場所、まあ、地産地消カフェみたいにかっこよく言えば
いいですね、
できればいいのかなと思いますね、
夢は膨らみますね。
そうですね。
西尾自身は福祉に対して
まだまだ
事業所もそんなに
そんなに数はないので、そういう意味だとまだまだあの福祉の事業所が足りない部分もあったりとかするしますので、はい、これからも、まあ、どんどんニーズはあるんじゃないのかなとは思ってますね。
まあ、でもねあの急がずこう長期計画でできていくといいですよね、
は
い、
そうですね、まあ、地道にコツコツやっていくことかなと思ってますので、慌てていろいろやってもしょうがないので、やっぱこういうことは、
はい、すごい、うちの、ね、娘が行ってた特別支援学校でも園芸部っていうのがあったんですけどであのその子たちが作った野菜をお裾分けでも全生徒に持ち帰ってきたりとか、
あいいですよね、
本当にすごくあったんです。だからやっぱり土っていいんですよね。
そうですよ ね、
そういうなんか療法も
そうですね、園芸療法とかやっぱり無農薬、農薬を使われてない農薬もやっぱりそういう病気の原因になってるんじゃないのかなと思う部分もあるので、うちはある意味なんか特別あのパンフレットの方にも書かせていただいてるんですけど、はい、一応うちの畑でできた野菜をプレゼントというのを福利厚生に入れてる
嬉しいです、ね、
あまりないのかなって、まあ、あくまででも、ね、自然栽培でやってるので、なんかいつにこれができるよっていうふうには明言はできないけど、まあ、ちょっと余ってるようだったら、まあ、みんなにそのまま一緒に行って抜いてきてもらって、それを利用者で分けてるって言って、
これ面白い。福利厚生、まずは弁当支給、昼食は宅配弁当を無料で支給。
そうですね、
これ宅配弁当なんだけど、
まあそうですね、まあ、そこまで高いもの、そんなすごい、ね、幕の内とかああいういい弁当ではないんですけど、まあ、でも毎日毎日通うときに弁当を持ってこられるとお金もかかっちゃうし、大変だなというところで、まあ、そこでまあ無料でなんとか支給できるようにしてますね。
で、税金手当たくさんまあ通えた人は、そうですね、図書券
そうです、ね、
プレゼント、
そうですね、まあ、B 型事業所なので工賃になるんですけど、工賃だけじゃなくてなんか形になるものをプレゼントできると本人さんも嬉しいだろうし、まあ、モチベーションがそれで上がるようでしたらというところで、あの入れさせてもらってますね。
で、畑で収穫された野菜ということ で、
そうです、ね、
まあ、不定期で無農薬野菜 を、野菜を
プレゼントって、
は
これは結構利用者さんに好評ですね、もうビニール袋、買い物袋いっぱいに持って帰っていったりとかして、
すごいですね。
だ
い
た
い
翌日に漬物にしただ、煮込んだだとか、まあ、そういう話をニコニコしながら利用者の人がしてくれるのがやっぱこちらとしてはすごく嬉しいですね。
で、まあ、あの西尾駅も歩ける範囲ですし、市役所とか近いんですが、そうですね、あの相談に応じて無料送迎もっていう、そう
ですね、まあ、一定の場所を決めた中で、まあ、こちらの方で送迎の方をさせていただいてますね。
いいですね、はい、社会とつながる第一歩、ゆい結ぶですからね、
はい、
はい、まあまあ、この産休エリアではない事業所ですが、パソコンで聞いてくださったり ね、あのスマホで聞いてくださったりって、また、はい、親戚に西尾にいるんだよって方もいらっしゃると思いますの で、はい、ですね、ちょっと一言呼びかけを
していただけますか。やっぱりあのこれから障害の方たちと共に歩んで頑張っていこうと思ってますので、またご縁がある方がいましたら、ぜひ見学の方をよろしくお願いいたします。
はい、またね、地域を超えたこうあの福祉事業所同士の、ね、情報交換とか ね、そういったこともできたらいいなと 思いますので、はい、今後もよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、ともみとともに今日のゲストは特定非営利活動法人ピースフォーユー、就労継続支援 B 型事業所ゆい西尾市にあります代表の大村俊夫さんにお越しいただきました。大村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。